皆さんこんばんは。レコードをお越しいただいてどうもありがとうございます。こちらですね、ついに最終セッション、こちらにですねいらっしゃいます3人のメンバーとできるだけ実践的なノウハウというところを皆さんに楽しくお伝えできればと思っておりますので、ぜひ楽しんでいってください。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、私の方でこのセッションの位置づけであったりだとか、あとはどういったことが学べるかっていうふうな全体像をですね、最初に説明させていただければと思います。まず私の自己紹介なんですけれども、普段テクニカルエヴァンジェリストという仕事をしておりますが、こういった講演だけではなくてですね、実案件も担当させていただいていて、年間100件ぐらいですね、AI だとかビッグデータって呼ばれるような案件をさせていただいております。で、今回一緒にご登壇いただくようなメンバーっていうのは、その案件の中で出会った方たちですね、そういった方たちと培ってきた実践的なノウハウっていうところをご提案できればというふうに思っております。で、セッションのゴールですね、今回のセッションのゴールなんですけれども、 AI 的機能の具体的イメージを持っていただく、そして実装方法をご理解いただくということです。で、それをですね、皆さんがこの後帰ったりだとか、明日以降ですね、実際に働かれて、その実案件の中で開発を進められるようになるということが今回のセッションのゴールになります。ですね、対象オーディエンスなんですけれども、実際に意思決定をされるような方、そしてですね、Azure 最近多いですね、機能が。そして他社さんもいろいろなクラウドのサービス出してますけれども、その中でどういうふうなアーキテクチャを組んでいくのかっていうふうなことを考えなきゃいけないアーキテクの方であったりだとか、あとは実際に実装するメンバー、そういった方たち向けにですね、これ作っておりますので、ぜひ楽しんでいってください。で、なんでこういうふうな話に行き着いたかっていうところなんですね。実案件たくさんさせていただいてますっていうふうにお話をさせていただきましたが、実案件の中でよくあるあるあるっていうところをですね、ぜひ共有させてください。まずですね、社長や事業部の方っていうのがいらっしゃってですね、これからは我が社も AI だというふうにすごいこう語気荒くですね、もう言われますと。で、それをですね、受ける開発者の人たちはチームで調査しますと、というふうに言いつつもですね、実はちょっと困っていらっしゃるんですね。困ったなと。AI とかビッグデータって言葉はすごい流行ってるけど、なんかふわっとしているなと。で、そうなってくるとですね、実際の案件になってくると、何ができるんでしょうかと。自社の中に取り入れてみたいけど何ができるんだと。そしてそれをどう実現するのかっていうところですね。実際皆さんの中には実際に実装しなきゃいけない人がいますと。そういった時にどう実装するのかっていうところはすごい気になるポイントだと思いますが、このセッションっていうのはですね、そういった方たち向けに構成されておりますので、ぜひそういったものをお話し聞いていただければと思います。で、実案件の中でですね、絶対に一番最初にお話ししていることっていうのがあります。どういうお話か。それはですね、まずは意思決定者の方たちとですね、期待する結果っていうところをちゃんと共有しておきましょうと。我々これから何を作るのかっていうですね、期待する結果っていうのがバラバラの状態だと、なんか AI で何かを実現するんじゃなくて、 AI を作りましょうとか、 AI を使うことが手段が目的になっちゃうんですね。そうならないように、まずは期待する結果をしっかりと定義しようと。その上でですね、 AI っていろいろあります。意思を実現するような、いわゆるその映画とかに出てくるような AI っていうのは強い AI で、英語だとストロング AI っていうんですけれども、論文とかに出てくるこのストロング AI っていうのはまだ実現されていないと。で、実際に技術的に実現できるのは弱い AI というふうに呼ばれてまして、認識であったりだとか解析、そういうところが今実現できるものです。つまりですね、強い AI、 つまり意思を持つだとか人間の代わりに何かやるっていうところまでは現状の技術はいっていないんですが、認識するっていうところではマイクロソフトだとEARSであったり SaaS パース、SaaS っていうのは API ですね。で、パースっていうのは Azure マシンラーニングのような解析だとかを助けてくれるようなもの、そしてEARSっていうのは仮想マシンでガチガチに作っていくっていうふうなところですね。もちろんですね、EARS 一番幅広くとっています。これはですね、実現できる横幅が広いということですね。で、SaaS は逆に横幅は狭いけれども縦幅すごいこう高くとってますね。これ何を表しているかというと、仮説検証学習と作り込みっていうところのゴールまでの距離ですね。 SaaS はゴールまでの距離一番短くとってます。で、これはですね、API で作られているので結構ですね、もともと開発力ある方たちだったら API 叩いて顔認識とか音声認識させて取ってくるだけなので、実装は結構楽ですと。で、ただですね、パースとかイヤースっていう風になってくると少しずつですね、実装のコストが上がってきますので、そのあたりっていうところはですね、ぜひご認識いただければと思います。で、実現方法の選択肢ですね、SaaS パースといろいろ言わせていただきましたが、具体的なサービス名に落とし込んでいきましょう。 SaaS、今回ですね、午前中の2回目ですかね、にコグニティブサービスやらせていただいて たかと思います。これはですね、画像とか音声の認識がすごい得意なものです。で API として簡単に利用することができますので、皆さんの手間っていうのはですね、省くことができます。ただ目的はかなり絞り込まれているので、皆さんの目的に合致していないときにはですね、自分で実装していく必要があるわけですね。で次にパース、Azure Machine Learning、これは数値解析系が得意ですので、まあ、画像系とかをやりたい方っていうのは SaaS か IaaS っていうのを選んでください。で数値解析だとこの Azure Machine Learning っていうのは結構役に立ちます。でその次にですね、 HD Insight、これは Hadoop だとか Spark とかって呼ばれるものが動くような環境なんですけれども、これは大規模データの数値解析が得意です。そして一番下の Azure Virtual Machine、 今後 GPU だとかのインスタンスも出てきますが、これはですね、認識系数値解析どっちもできます。まあ、普段お使いのライブラリーだとかを Python とかあるのを使うだとかですね、もしくは、実際に自分で論文を読んで実装するとかっていうふうなお話になってきます。でせっかくですね、こういう、マトリックス出させていただきましたので、このですね、それぞれ解説聞いてみたいと思いませんか。これをですね、実案件で培ってきた方たちからお話を聞いていきましょう。まず一番上ですね、 SaaS サービス、これは株式会社アロバの栗田さんからお話をしていただきたいと思います。コグニティブサービスですね、確かに API で呼び出すだけといえば呼び出すだけなんですけれども、じゃあ実際にですね、課金をできるだけこう避けつつですね、ちゃんと現実的なビジネスの中で使っていくにはどうすればいいんだっていうふうなお話が結構課題としてあるんですね。そういったところをやっていくのが一番最初の栗田さんのセッションです。次にですね、マシンラーニング、ここはですね、ちょっと DBP013 というセッションやりました。でこの中で解説しておりますので、ぜひですね、このレコードが終わった後にビデオやスライド公開されますので、その時にご参照ください。次に大規模データ、大規模って言ってもどれぐらいかっていうとですね、後から出てくるんですけど、360億カラムとかですね、そういうレベルのデータですね、そういうふうなデータをどうやって分析してきたかと、でどういうふうにアーキテクチャを選んできたかっていうふうな話をですね、今日産の方からお話ししていただきたいと思います。で最後この部分なんですけれども、株式会社うさぎのまちさん、まちさんはですね、もう実際にこう自社で論文とかを読みながら、その最新の論文を使って精度の高いものっていうのを実装していかれているような方です。そういったですね、合計3名の方から具体的な実践ノウハウっていうところをぜひ学んでいただければと思います。それではですね、1人目のプレゼンターにご登場いただきたいと思います。株式会社アロバの栗田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんばんは。株式会社アロバの栗田と申します。いきなりですけども、皆さんの中でエンジニアの方ってどれぐらいおられます？あ、やっぱさすがデコード、ほぼほぼエンジニアの方ですね。でその中でじゃあもう実際に AI と名の付くものを開発してますっていう人、本当にちょぼちょぼなんですよね。こういう実態なんですよ。要は皆さん AI についてはすごい興味を持ってる、でやらないといけないというプレッシャーありながらも、やっぱり実際には何から手をつけていいかわからないであるとか、じゃあ、自分でごちゃごちゃごちゃごちゃ開発してるんだけど、やっぱり上の方から旗から見て、お前そんなことやってるけどそれ本当売れるのかと、売れるんだったら何でもやってもいいよって言われるんですけど、やっぱりそこも全然想像がつかないっていう人は多いんじゃないかと思うんですね。で、今日の私の紹介はですね、我が社アロバが大体同じような状況だったんですけども、今回 AI そのものにはそのコストとかあと時間をかけずに AI ソリューションを開発してしまいましたっていう事例を紹介していただいて、皆さんの参考になればと思います。で、簡単、そうですね、で何を作ったかってとこなんですけども、監視カメラ録画システムにコグニティブサービス、こちらを組み合わせてマーケティングソリューションを作りましたというお話になります。ではまず株式会社アロバってどういう会社っていうところなんですけども、今ありました監視カメラ録画システムを開発して販売している会社です。以上です。あとはウェブで確認してください。で続きましてですね、監視カメラ録画ソフトウェアですけども、こちらのアロバビューというものです。こちらもですね、ウェブの方を見ていただければ詳しく載っておりますので、そちらを見ていただければと思います。で1点だけですね、すいません、中頃に書いてありますマルチカメラベンダー対応っていうところがちょっと特徴なんですね。こちらは聞き慣れない方も多いかと思うんですけども、要はどんなメーカーのカメラでも使えますよっていうような機能なんですね。で今後AI という中でその自動認識して、人工知能でそのインプットする情報として映像というのは欠かせないものになっていくと思うんですよね。 でその中でカメラっていうのはその AI の目になっていくんじゃないかと思うんですよ。でそこの目を選ぶときに、あ、じゃあ AI 入れましょう、じゃあ目はじゃあペッパー君来てもらいましょうとかだとやっぱりお金がかかりますというところは、もっと安く手軽に買えるこういった監視カメラにも使われているネットワークカメラですね、こういったものが必要になってくるんじゃないかと思います。でそこでやはり選択肢をあまり狭めたくないので、どんなメーカーのカメラでもそういった AI の目として導入できますよというところが、まあ、今後についても強みになっていくんじゃないかなというふうに考えております。でこのアロバビューなんですけども、最近のまあ市場ニーズとしましてはですね、やはりもともと監視カメラのターゲット市場として非常に大きな小売店舗なんですけども、で小売店舗でのですね、ニーズとして、やはりそのせっかくその導入するからには、その単なる監視カメラというだけの用途だけではなくて、プラスアルファのなんかその売り上げにつながるような、そういったことができないかなっていう要件がどんどん増えてるんですね。でそこで注目されているのがインストアマーケティングという言葉なんですけども、まあ、要は言ってしまえば、どんなお客さんがどれだけお店に来て、で店舗内でどういう行動をしたかというのを映像を持って解析して、でそれを判断して店舗作りであるとか、あとは品揃えであるとか、あとは実際アルバイトといった人たちの人員配置を調整して売上とか利益を伸ばしていこうというような考え方になります。で過去にもですね、アロバビューは、国内の大手の解析ベンダーさんと組んで、AI というか、認証システムとかですね、そういうのを作った経験はあるんですね。ただこれは、インストアマーケティングとはちょっとまだ旗色の違うものだったというものがあります。で、こういった形で、インストアマーケティングに関してもですね、弊社の基本的なスタンスとしてはどこらかの解析ベンダーさんと組んで、作っていきましょうというところだったんですけども、やっぱりそういった二人三脚方式だとですね、コストは抑えられるんですけども、やはりなかなかその2社の思惑がですね、微妙にずれたりして、なかなかうまく進まないんですね。で例えばその開発面であったりしたら、その両社のシステムのインターフェース仕様が、なかなかそのお互いの都合ばっかり言い合ってなかなか決まらないであったりとか、あとはその、コスト面に絡んでくるんですけど、じゃあいざ開発始めましょう、じゃあ解析側 のエンジン提供してくださいというと、いやこれ SDK なんでお金かかるんです、え、おいくらですかっていうと、100万ですねっていうのは結構ある話なんですね。そんなにコストかけられません。であとは広告営業面についてもいろいろな縛りがあったりします。価格を決めるにしても私たち1社だけでは決められませんし、あとは導入が実際決まりましたとなっても、解析のサーバーを設置するにはその作業をどこがやるのかとか、あとサポートは、2社のどっちがやるのか、そういった役割分担もなかなかですね、綱引きみたいな形になって、うまく進まないというケースが、あるんですね。でそういった中で、これといったキラーコンテンツ的な製品が作れないでいたままですね、ずっと、ずるずるやっているような状況が続いてたんですけども、そんな中ですね、昨年から、今年の初めにかけてですかね、出会ったのがコグニティブサービスと呼ばれるものなんですね。で特に私ども映像というところをネタにしてますので、フェイス API、 あとエモーション API、 この2つに注目したんです。でこれらはですね、ウェブサイトで簡単に試すことができるんですけども、とにかくそれ使ってみて感じたのは、本当に簡単に使えるなっていうところと、処理速度が速い、これクラウドでやってるんですけど、本当にこんなレスポンスで返ってくるのっていうぐらい速いです。であとはフェイス API については、基本的な機能として顔を検知して、年齢とか、あとは性別ですね、これらが分かる。であとは2つの顔を比べて照合する、同一人物かどうかっていう、そういった機能を持ってるんですけども、この解析精度が非常に高いなっていうのを感じました。でもう一つのエモーション API に関しては、その顔画像を流し込むとその時の表情から感情というものが分かっているので、ちょっと喜んでるなとか怒ってるなとか、なんか寂しげだなとか、そういうのが分かるんですけども、これもなんか今まであまり顔解析ない機能で、何らかこれを使って新しいソリューションが作れるんじゃないかなという、その可能性を感じたのが正直なところです。ですのでまずですね、その実際のコグニティブサービスのフェイス API とエモーション API について画面上でちょっとデモを見てもらおうかなと思います。であとですね、その実際の動きだけではなくて、すごくよくできているのがですね、開発者さん向けにその実際使われている REST API、 RESTful API なんですけども、こちらの動作をテストできる画面というのも準備されています。こちらもよくできているので、合わせてそちらのデモを見ていただきたいと思います。 まずページはですね、ブックマークとかしても結構なんですけど、検索窓でコミュニティブサービスって打つと、このように出てきます。マイクロソフトのコミュニティブサービスの大体上位の方出てきますので、そこから入ってください。でそうするとトップページ出まして、でメニューの API のところからまずフェイス API を選びます。でフェイス API のページ出ますと、もう上の方にですね、もういきなりこのデモ画面がありますので、PC の中からですね、写真を選んで、ちょっと解析してみようと思います。はい、このようにですね、まあ、すぐ、結果が出まして、右側にまあ JSON 形式で、解析結果が表示されます。で年齢が、まあ、年齢性別、あと、まあ、ここでは笑顔とかそういうのも出てますけども、まあ画面上でも確認できますし、その右の JSON のデータ中でもこのように確認することができます。非常に分かりやすいインターフェースになっているというところですね。でさらにその下に行きますと、今度は顔照合ですね、こちらはですね、これもよくできているんですが、まずその同じ人なんだけどちょっと表情が全く違うよというところでもなんですけど、私表情はあんまり豊かじゃないんで、お友達に協力してもらったんですけどね、はい、こういった表情とこの表情ですね、全く違う表情で、これ別人じゃないのっていうような顔なんですけども、これ比べてみると、この下の方にこのコンフィデンスって、まあ信頼性っていうところが出るんですが、これがだいたい 0.5 を超えてると同一人物という判断するみたいなんですね。で、センパーソンですよという結果が出ます。で次にですね、似てるんだけど別人ですよっていうところのちょっと確認ですね。これなかなかサンプル難しいんで、ちょっと私の2つ年上の兄にちょっと協力してもらいました。子供の頃はよく似てるって言われたので、それ照合してみたいと思うんですけども、でこうするとコンフィデンスは 0.446 で、まあまあ似てるんだけども結果としては別人ですよというような結果が確認できます。非常に精度としては高いんじゃないかなというふうに思ってます。皆さんいろいろちょっと試してみてください。はい、で続きましてですね、エモーション API ですね、こちら API のメニューからエモーションを選びますとこのように飛ん でいきなり同じようにデモ画面があります。で今度はですね、ファイルじゃなくてウェブ上の写真の URL からそれをコピーして貼り付けて解析もできます。はい、これで実行しますと、はい、このように出ます。はい、いろんな感情を構成する要素がいくつか出てくるんですけども、この人もすんごいハッピーな状態ですね。ここまで綺麗に分かれるのは珍しいんですけども、このような結果が確認できます。はい、以上がですね、まあ簡単なデモですけども、解析処理の、確認ができる画面になります。で続きましてですね、先ほど言った、開発者向けの、ページですね、こちらちょっとサブスクリプションが必要になりますので、無料で取得できますから、皆さんちょっとサブスクリプションと取得していただいて、そうするとこのようにアカウントページでですね、キーを、コピーすることができます。サブスクリプションキーをコピーして、で、そのテストツールのページに飛びたいと思います。API のリファレンスページから行きます。で、リファレンスページはいろんなファンクションの、API を試せるんですけども、ここではフェイスリデクトの、機能ですね。で、真ん中の方にですね、このように Open API テスティングコンソールというボタンありますので、これをクリックしてください。はい。で、そうすると、そのテストツールのページに行きます。でこの画面ではですね、URL に渡す、まあ、クエリーパラメーターの値であったりとか、あとはヘッダーフィールドの値といったものをフォーム上で簡単に入力できることができます。でここでは、まあ、エイジとジェンダーですね、年齢性別が欲しいよっていうパラメーターを設定して、先ほどコピーしたサブスクリプションキーを設定します。であとはリクエストボディにですね、解析したい画像の URL をコピーして、ここを上書きして変更いたします。はい、以上ですね。でこうするともうすぐ下にですね、実際のリクエスト URL とそこで送信される HTTP リクエストが具体的に先ほど設定したパラメータが反映された形で表示されます。でこのツールのすごいところはその下にすぐですね、センドボタンがありますので、実際のサービスでこのリクエストを試すことができると。でここで、ステータスがまた下の方に表示されますので、まあ、レスポンスステータス 200OK であったりとか、レイテンシーがまあ1秒かかってませんよとか、であとはレスポンスのコンテンツという形で、まあ、JSON 形式のデータがここで確認できると。ですからまあ実際の API の使用を確認する目的でも使えますし、あとは何らかその開発した後にトラブルが出た時に実際リクエストレスポンスがちゃんと送られているかどうかのデバッグに使ったりとか、いろんな使い方ができるんじゃないかと思います。このようにですね、いろんな API の機能がウェブブラウザーだけでデモれる 確認できるっていうのはこの API の強みじゃないかなと思います。でこういうの実際いろいろ触ってるとですね、先ほど二人三脚とかやってましたけども、これもしかしたらアロバ単独でもできるんじゃないのって、なんかすごいポジティブな考えになってくるんですね。で実際にマーケティングソフトを作ってみようと、マーケティングソリューションを作ってみようというところ でさらにエモーション API というのが新しい要素としてありますので、そちらを使って例えば、従業員の接客の時の表情であったりとか、あとは、レジで会計を終えて帰るお客さんの表情を見て満足度をちょっと測ろうとか、まあ、そういったところも、ソリューションの魅力として追加できるんじゃないかというふうに考えたところです。ということでアロバビューにフェイス API とエモーション API を組み合わせて、もう製品名で作っちゃいました。アロバビュー航路と名付けてロゴも作ってしまいました。でこのように、嬉しい悲しいでちょっと怒ってるなとか、あとは年齢性別といったところを、映像から検知してリアルタイムに解析するというような、システムが、組み上がっております。ではですね、ちょっと実際に、こちら今日ネタカメラ持ってきておりますので、それを使ってですねデモをしてみたいと思います。ちょっと照明の都合でですね、ちょっと見えづらいんですけども、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。このように顔が表示されますね。はい。はい。で、ちょっと遅れましたけど、もういきなりもう笑顔ですね、100% になってます。よっぽど幸せな人だと思うんですね。で、ちょっと慣れないと思いますけど、ちょっと怒った顔してもらいます。あ、ちょっと色変わりましたよね。一番下の 0%、 これ0で丸められちゃってますけども 0.0 いくつとかその辺でも細かい数値が出てくるんですね。このようにあと複数に入ってもですね、結構リアルタイムに検知してくれますので、はい、
ちょっと
そうですね、はい、であと上の方にちょこちょことご検知で出てますけど、あまり気にしないでくださいね。はい、
なんかいるんです
ね。もしかしたら何かいるかもしれないです。はい、はい、ということで、以上が、アロバビュー、ちょっと簡単ですけどもアロバビューコールのデモになります。はい、でこのようにですね、顔解析を入れた形での運用イメージですね、このように、入り口に設置したカメラで、人の顔を検知したリアルタイムに解析して、感情であったり年齢性別であったり新規既存というところも今後出せるんじゃないかなというところはあります。であとはですね、その時の、あ、そっかそっか、すいません、よいしょ、ごめんなさいね。はい、こんな感じですね。入ってきて顔を検知して、リアルタイムにここで解析して表情と、年齢性別、そして、まあ、一定期間、検知した顔を覚えさせておいてまた来たらリピーターとして判定するという使い方もできるんじゃないかなと思います。で、顔解析で検知した前後の映像は、まあ、エビデンスとして残すことも可能になっています。録画ですね、はい、であとは VIP であるとかちょっと要注意人物っていうのをあらかじめ顔画像を登録しておいて、でそれを検知したら、まあ、アラートを飛ばすっていうような機能もできるんじゃないかなと思います。で録画した映像は下でサムネイルがいくつか出てきていますので、そこで検索して簡単に録画再生ができるというようなシステムになります。あとは、検索結果をですね、画面表示するだけではなくてやっぱりレポートというのが欲しくなりますので、今回は Azure サービスの、イベントハブに結果を流し込んで、そこからストリームアナリティクスを介して Power BI でレポーティングするというものも実装いたしました。ここノンプログラミングで実装しております。でそうするとこのようなグラフがですね、簡単に作れるんですね。人数のカウントであったりとかで、一番見たいのはこの男女比とかそういったところですね、まあ、若干男性が多い店なんだなとか、あとは年代ですね、20代30代が多い店であると、あとは先ほど言った感情のところで、まあ、結構お客さん嬉しがってるなと、喜んでくれてるな、でもなんかちょっと寂しい人も多いなみたいな、なんかそういうのが結果として見えると、まあ、接客態度とか、まあ、顧客満足だといったところに視点がいくようになるんじゃないかなと思います。はい、であとはですね、今回のコグニティブサービスをこのシステムに組み込むにあたって、やはりコグニティブサービスのそのフェイス API って静止画なんですね、基本は。ただ弊社のシステムは基本映像ストリーム動画ですので、それをいかにリアルタイムに検知させるかというのが課題ではありました。でまず一つ工夫したのが、顔の検知まではオープン CV を使ってるんですね。ですから 顔を検知してトレースするっていうところまではコグニティブサービス使ってないんです。ということはコグニティブサービスに要する費用もかかってないというところができます。でここで検知した画像を初めてエモーション API に渡して感情解析した後 FS API に渡すというような作り方になっています。でここちょっとですねエモーション API を何で先に呼び出すのっていうところがちょっとポイントなんですけども、上の方に書いてある通りエモーション API と FS API って単価が全然違うんですね。下手したら10倍以上違うと。であればであとオープン CV さっきちょっと顔がちょこちょこ出てましたけど結構5検知あるんですよ。だから5検知あるエリアも含めていきなり Face API に渡してると結構コストがかかってしまうということで、先にエモーション API に渡してそこで成功したらこれ顔なんだなというふうに判断して、で次に Face API に渡そうということでトータルのコストを抑えることに成功しています。はい、以上のようにですねコグニティブサービスを組み込むことでAI やディープラーニングのノウハウがない私たちアロバでも、まあ、AI ソリューションが作れると AI ソリューションが作れるというメリットがあります。で解析精度はですね、まあ、サービス側に任せておけばいいわけです。今後どんどんアジア人のサンプルデータも入ってくるでしょうから、その解析精度というのも上がっていくはずです。あともう一つ大きいのはですね、運用後 のまたあとは提案時のスケーリングですね、こちらを全く意識する必要がないと。もうサービス側でやってくれますので、サービスとして。そこも実はすごい大きなポイントと言えます。はい、まあ、アドバイスではおこがましいんですけども、まずは先ほどのように触ってみてください。これスマホでもできます。レスポンシブになっているので、よくできます。で、開発者の方はサブスクリプションを取得して、テスティングコンソールを試してみてください。これである程度もう実装のイメージが湧くと思います。ということで、今日戻られたら、もしくは明日朝出社されたらブラウザを立ち上げていただいて、検索キーワードのところに、キーワードを入れて、確認してくださいと、すみません間違えましたね、はい、ちょっとお約束ですけどもコグニティブサービスと入れていただいて、実際に触っていただければと思います。では今後の皆さん の発展を祈りつつ私のセクションは終わりにしたいと思います。では続きましてですね、株式会社 DBE の今西さんにバトンタッチしたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。
皆さんこんばんは、株式会社 DBE の今西と申します。ですね、いかがでしたか栗田さんの先ほどの顔認識のデモ、面白くなかったですか。私実はですね、ああいうのはすごく好きで個人的にも興味があるんですけれども、今回はですね、データ分析を中心に大きなデータをいかに扱うかということをアパッチのスパークというものと、あと弊社の製品である DB クラウドを紹介させていただきながらご説明をしたいと思います。まずはですね、私の経歴その他もろもろからなんですけれども、いろんなことやってます。見ていただいた通りなんですけど、生産管理システムから音声の解析、画像解析だから先ほど の画像認識が好きなんですけど、現在はですねこの DB クラウドというサービスの開発に従事をしています。この DB クラウドを作っているのは株式会社 DB という本社は大阪なんですけども、ここでですね作ってます。で何をしているかというとですね、ちょっと名前は出せないんですけれども、大手の広告代理店さんとかとちょっとやり取りがありまして、大きなデータ、本当にビッグデータというようなものがあるんですけども、このビッグデータをですねどうにかして分析したいとか扱いたいとかという要望がやはり出てくるんですね。この時に使っているのが DB クラウドというサービスです。 DB クラウドっていうのはですね、ノンプログラミングでデータベースを操作する、つまりですね SQL とかもう C シャープでプログラム書くとかそんなもん一切なしにデータを扱いましょうというプラットフォームです。具体的にはたった2つなんですけれども、特徴はここに書いてますようにカードをこう並べるというだけでクエリが作れます。カードは何を表しているかというと、テーブルとかフィールドもしくは条件文とかを表しています。これをこうルールに従って並べてやるだけで、あとは実行とすれば中で SQL 文に勝手に変換される、今後はプログラムに変換してデータを出してくるというようなことができるようになっていきます。それともう一つ、 CSV のファイルとか Excel のファイルとかって結構あると思うんですけど、これをこうアップロードしてやるだけでちゃんと人間が考えた通りの正規化、まあ数学的に正しいという言い方ですけどもの 形で正規化をしてあげてデータベースを作ると、これ自動的にやってしまいます。でこんなツールがあるのでこんなデータ使えないのとか、こんなことしたいんやけどこうやり方分からへんからちょっとお願いやからやってよとかっていうようなことをよく言われるんですね。でこの中でですね、ちょっと前、ほんの数ヶ月前なんですけども、すっごい案件があったんですよ。何かというとですね、縦の行はたった60万行ぐらいしかありません。これぐらいなら普通の RDB でも使えると思うんですけど、横幅がですね1200列とか1500列とかというエクセルのシートがあります。だいたい400メガバイトぐらいです、テキストファイルで。これがだいたい200から300ぐらいあると。それを何とかしてほしいと。でこれをですね RDB で使えるようにこう縦に並べるんですよね。横から縦に変換してるとだいたいこれぐらいなんです、360億レコード。もうね嫌になりました、正直。でもなんかとりあえずお客さんから5分から10分以内に検索をしたいっていう要望があったので、じゃあ一度 DB クラウドと SQL データベースを組み合わせてやってみましょうと言ってやったんですが、もう全然ダメでした。その一部たった2つか3つぐらいしかファイルはなかったんですが、それでも検索にもう全然返ってこないし、何時間経っても全然返ってこないという状況になったんですね。でもさすがにここら辺から維持になってきてですね、どうにかしてやってやるというのでいろいろと調べた結果、 Azure の中にドキュメント DB という素晴らしいものがあると。ドキュメント DB、 これが素晴らしくてですね、 JSON の形でデータが扱えますよ、そして SQL に近いクエリを書けますよ、ということはだって60万行でいけるじゃんっていうのでやってみたんですね。まあこういう形ですね。まあところがですね、先ほどお話をした通り、じゃあいけたかどうかなんですけども、当時ですねドキュメント DB はたった 10GB しかデータが扱えませんでした。今ちょっと仕様変わってですね、データのコレクションという形でかなりいろいろと扱えるようになっているみたいなんですけど、当時やはり 10GB マックスなので1ファイルすらアップロードができないというような状況になってました。まあ、これは CSV から JSON に変換するところでやはり容量が増えるというようなことがあるからですね。でその後検索なんですけど、やはり1時間から1時間半ぐらい時間がかかってしまうんですよ。ですので次にやりました。もうEarth上に、仮想マシン上にですね、 C シャープと SQL サーバーをぶっ込んで独自の専用プログラムを作ったんですが、できたのはできたんですが、1ファイルアップロードして検索するのに全部で7時間と、これでは全然お客さんの要求に応えることができませんでした。なのでいろいろと調べた結果、たどり着いたのがアパッチのスパークというものなんですね。いろいろと文献を見てるとめちゃめちゃ早いぞというような話もあったんですけれども、まあ実際に軽く処理を書いてみたところ、だいたい80倍ぐらいですねの速度が出てくると。じゃあいいじゃんこれ使おうよって言って社内的にちょっと動き出したんですけれども、なんかね課題がずっと出てくるんですよ、まだまだ。まあソフトウェア開発の醍醐味なんでしょうけど、インフラ構築にすごく時間がかかる、しかも大変。クラスタリングしようとするとやはり Hadoop 君が必要になりますと。でゾウさんの絵の本をねこう読んだりもしたんですけど、もう読むのだけで大変。これで真面目にクラスター作ろうと思ったらどんだけ時間かかんねんというようなところに行っちゃったんですが、またここで調べてると Azure にはもう一つ素晴らしいサービスがあります。 HD インサイトというものですね。これに出会ってまあまあほぼマウスクリックだけで使えるよと、環境が作れるよというので、まあここに書かせてもらっているような環境を一度作っています。で環境の構築、その他スパークに関しては別のセッション DBP011 というので結構詳しく解説をされてますので、後ほどビデオ等出てくると思いますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。でこれを作ったんですが、まだまだです。ノンプログラミングでデータベースを操作できると言ってるにもかかわらず、プログラムを作らなあかんというのはどういうことなのというふうになってるんですよね。なのでDB クラウドとスパークの連結を考えました。つまりこういうふうにカードを並べるだけでスパークの方のプログラムを動かしてデータベースに戻すというようなことを今まさしくやってます。でここからなんですけど、実際に スパークを使ったデモをここからさせていただきます。ここからですね、まだまだ DB クラウドとスパークの連結アルファ版なので、まだまだ機能が足りてないところがあるのですが、今回やりたいこと、賃貸物件の賃貸料っていうのがあるじゃないですか。これに例えば徒歩何分とか占有面積は何平方メートルとかって、どれが相関性があるか関連性があるかっていうのを一遍分析をしたいなと思います。手法としてはここに書かせていただいている通りなんですが、まあ、渋谷駅、僕実は関西人でっていうか分かってはると思うんですけどね、言葉遣いから、関西人なんで渋谷っておしゃれな街かなと思って、そこら辺に住むにはどうしようみたいなところがきっかけなんですが、この3点を全て DB クラウドを使ってノンプログラミングで実際にやってみたいと思います。で、解析方法としては非常に簡単なんですけども、線形回帰を使いたいと思います。じゃあ線形回帰って何かというとですね、こんな感じです。もう右と左見ていただいて分かると思います。バラバラになってるか直線がきれいに引けるかと。で、直線の角度その他諸々によって、相関強度っていうのは変わってきます。こんな感じですね。だから右側ですね、向かって右側の方の A が線が引けてる方がちゃんと出てくればちゃんと相関性があるねっていうことです。あと今回使用するデータなんですけれども、こんな感じですね。物件のいろんなデータ、実際にウェブページに出てくるやつをちょっとこう頑張ってメモ取って引っ張ってきてて、数千件あるんですけれども、それを使ってます。あと DB クラウドでですね、クエリというのをカードを並べるんですが、今回こういうふうになってます。もうざっくりと青と緑と赤というブロックがありますと。青のブロックは元になるデータを並べたテーブルです。緑のブロックが条件文、SQL のウェアアクにあたるところですね。で、この青と緑のところをまず SQL サーバーに対してクエリを出して、その出てきた結果から最後の赤のところ、スパークを使って線形回帰をするというような流れになります。では簡単にこんな感じですね。もう実際にカードを置くのはこうマウスのドラッグ&ドロップで置いていきます。で、今がちょうど青のブロックを置いたところですね。その後緑のブロック、駅の名前が渋谷駅というのと一緒かどうかっていうのをやるんですが、もう駅を置いた時点で横にガイドが出てきます。そこで一個ずつ選択をしていってもらって、最後に渋谷駅というふうにキーボードから打ち込めば、これで完了です。はい。で、最後にですね、これが今まだないんですけども、分析カードっていうのがここ2つしかないんですが、今後ここがどんどん増えていきます。それのうちの線形回帰というのを置きます。これが先ほどの赤のブロックに相当します。ちょっとね、こんな感じですね。で、これをこのまま流すとですね、テーブルの中に余分なフィールドがいっぱい入ってますので、それも流れてしまいますので、もったいないので、こうオンオフをしてあげます。例えば ID とか物件の名前、住所、例えば間取りはね、インデックス化しているので、そちらを使いたいと思います。こういうものを消していって、必要な項目だけに選択をして、そうして、はい、こんだけですね。一旦閉じてこのまま実行をします。実行するとですね、一旦 SQL サーバーからデータを取りに行ってスパークの方に流すと、その結果が分析結果テーブルというところに落ちてきます。あとはここから Power BI にテーブルを指定して流すというふうにするだけになっています。はい。で、実際に出たデータなんですけども、関連があるものとないものが実際に出ていってます。で、関連がある、これはないですね、申し訳ないです、は移動時間とか関連がありませんでした。やった結果、賃貸料というのは主要最高面、南向きとか東向きとかっていうのと、あと占有面積、平米数ですね、のみがこういうふうに関連しているというのが分かりました。はい。ではそろそろまとめに入りたいと思います。いろんなことをやってきた結果なんですけども、アパッチのスパークっていうのはやはりこういう特に大規模なデータを高速化するというのには非常に役に立ちます。しかし一つだけ落とし穴があるんですね。複雑なことをしようとすると、やはり Java とか Scala とか Python とかといった言語でスパーク用のプログラムを作らないといけません。で、これがやはり面倒なんですよね。結構分散処理をするのは面倒なんですよ。なのでプログラムを 省くようなことを考える。そしてそういう時には我々の DB クラウドを使っていただければと思います。詳細に関しては Ask the Speaker もしくは弊社のページ上で見ていただければと思います。このようにですね、私のパートではデータ分析に関してご説明をさせていただいてますが、中にはですね、もっと賢い本当に人と同じようなプログラムを作りたいというような方もいらっしゃるかと思います。このような場合ですね、やはり、機械学習とか AI とかといった最近流行りのちょっと難しいアルゴリズムを使う必要が出てくるかと思います。でこれに関しては次のうさぎのマシさんのセッションで分かりやすく解説をしていただけると思います。ではうさぎのマシさん、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、うさぎのマチです。今日は人工知能の始め方ということで皆さんに未来を語りたいと思います。弊社のデモを交えてどんなことができるかというのをお伝えしていきたいので、すごいなと思ったらおーとか言っていただけると私のテンションが上がるんでよろしくお願いします。さて早速始めさせていただきます。人工知能 is 何ということでですね、皆さん人工知能にいろんな思いをお持ちだと思います。例えば最近他社ではですね、コールセンターが人工知能になったよとか、人工知能が人間の囲碁のプロに勝ったよとか、まあ、これ他社ですね。で、マイクロソフトはリンナ、このセッションの前でもやってらっしゃったと思うんですが、リンナという女子高生のボットをお持ちです。やっぱりですね、あと人はこう漫画とかから影響を受けやすいので、ドラえもんとか鉄腕アトムのような心を持った人工知能というのを思い浮かべられる方は多いと思います。でその人間が人工知能って感じるところで大事なのは、言葉とか気持ちの理解というものはすごく持っていると人工知能だと感じられると思うので、今から弊社の技術デモをちょっと見ていただきたいと思います。今からお見せするデモは、自分が入力した文章がポジティブなのかネガティブなのかというのを判定してくれると、そういうデモになっています。筆者の気持ち考えるマンというちょっとふざけた名前の、ウェブサイトでこれは公開してるんで、皆さんすぐお試しになっていただけるんですが、この四角に囲われたですね、フォームに文章を入力していただけると、その内容がポジティブなのかネガティブなのかを判定してくれます。例えばデコード2016に行った遠いししんどかったなっていうのを入力するとですね、このようにネガティブだねと言ってくれます。で、これじゃまずいですね、今皆さんにデコード来てますから。でもDBP014 のセッション、これですね、セッション勉強になったし少し高かったけど来た甲斐があったなと皆さん思ってくださると信じてます。これを判定するとポジティブ、幸せそうだねと。皆さん今多分携帯でお試しできるんで、筆者の気持ち考えるまで検索していただけると試せます。あとでも明日でもやってください。で、皆さんに実際にこういうふうにポジティブな気持ちになって私は帰っていただきたいと思っています。では改めまして自己紹介をさせてください。株式会社うさぎのマチと申します。今、会社を10年やってまして、趣味が人工知能とかアルゴリズムになってます。プログラミングが好きでですね、いろんなコンテストに出ていますが、最近ではマイクロソフトイノベーションアワード2015で優秀賞をいただきまして、そのご縁でここに立たせていただいてます。会社の業務内容としては、うさぎというちょっとふざけた名前の会社なんですが、アルゴリズムとか学術知識に強いシステム開発会社になっていまして、さまざまな論文を読んで実装して、速度とか精度の高いものを取捨選択して、そういったエンジンを自社でたくさん持っている。で大手の企業様とかとに、解きたい問題があるところにそのエンジンを提供して解決していただくと、そういうふうになっています。バイネームで申し上げることはしませんが、たくさんの一流企業様に使っていただいているので、もし気になる方は弊社のウェブサイトから取引先を見ていただければと思います。さて、話題を戻します。人工知能 is 何ということでですね、今世の中ではここに出ているようなたくさんの分野が人工知能にあると言われています。今日は全部お話しすることはできませんので、この中で画像認識、機械学習、ニューラルネットについてお話ししたいと思います。画像認識とか機械学習ってよく皆さん耳にされると思うんですけども、ニューラルネットっていうのはですね、本当はちょっと違うんですけれど、ディープラーニングのことだと思ってください。ディープラーニングは皆さん最近流行っているので耳にされていると思います。今からそのご説明をいたします。画像認識の基礎知識としまして、画像処理という分野の中にはたくさんのタスクがあるんですが、画像に映っているものを当てる、コンピューターが当てるというところですねが、 一分野としてあります。その中で特定物体認識、一般物体認識というのがありますので、この2つについてご説明させていただきます。特定物体認識というのはですね、個体によって形が常に変わらないもの、絵とかロゴとか、あとペットボトルとか あのパッケージですね、そういうものを、写真、そういうものが写真に写っている、場合に認識したいというようなことになります。でここでもちょっと弊社の技術でも見ていただければと思います。今から Windows 10と Microsoft のロゴを認識して、右側はですね、上が Windows 10のポーチですね、下は Microsoft のペンケースです。どちらもおそらく売店で売ってますので、欲しい方は買って帰ってください。これを認識できるような、技術デモをお見せしたいと思います。ちょっとこのサイトはまだ開発中で公開してないんですが、今この画面では何も覚えてない状態です。覚えてない状態のところで、先ほど見せした Windows 10のポーチですね、 Windows 10のポーチを認識しようとしてみます。もちろん、覚えてないので見つかりません。ではここにですね、Windows 10のロゴをこのコンピューターに覚えさせてみたいと思います。これですね、 Windows 10、皆さんもう Windows 10にしてますよね。 Windows 10のロゴをこのコンピューターに覚えさせます。このマッチ回数が0回というところをちょっと覚えておいてください。今登録したばっかりなので、それを認知したことが0回ですよという意味です。これで先ほどと同様にですね、 Windows 10のポーチというのをもう一度認識してみます。 Windows 10だということが認識できました。先ほどの記憶のページに戻ってみますと、マッチ回数が1回となって1回 Windows 10を認識できたということが分かると思います。今度はですね、さっき見ていただきましたマイクロソフトのペンケースを認識したいと思います。やっぱり覚えてない、マイクロソフトについてまだコンピューターが覚えてないので認識はできませんでした。そこでまた先ほどと同様にマイクロソフトのロゴをコンピューターに覚えさせます。はい、この皆さんもう見慣れたマイクロソフトのロゴ、ここで登録するボタンを押すことによってこのコンピューターがマイクロソフトを覚えました。まだ待ち回数0回ですね、今覚えたばっかりなので。さてまた先ほどと同様にマイクロソフトのペンケースというものを、認識します。今度は覚えたのでマイクロソフトだということは、まあ、ロゴが写っているということが認識できました。もちろんページを見るとマイクロソフトの記憶が1回に認知できたよということが出ています。ここで Windows 10を忘れてみます。はい、 Windows 10のことを今すっかり忘れました。皆さん覚えておいてくださいね。コンピューターは Windows 10を忘れました。そしてまた Windows 10のポーチを認識しようとするとやっぱり認識できません。こういったことが特定物体認識と言われる内容です。で特定物体認識は実はディープラーニングとかちょっと苦手な分野なのですが、まあ、弊社はこういう技術を持っていますというご紹介です。さて一般物体認識について今度はお話しさせていただきます。一般物体認識というのはですね、個体によって形が違うものとか人によって定義が違うもの、例えばご飯といってもですね、ここではまあお寿司の写真を出してますが、私にとってお寿司というのはですね、まあ、回っているお寿司なんですけど、皆さんは多分回ってないお寿司をお寿司だと認識されていると思います。あとは真ん中の立派な机、まあ、皆さん机をお持ちで立派な机を持ちだと思うんですが、私はまあみかん箱とかでも机じゃないかなって思うんですけど、まあ、人によってこういうふうに定義は変わってきます。まあ、うさぎ可愛いですね。うさぎとかもまあ個体によって形が違いますと。で今からお見せするデモでは写っている写真がですね、食べ物か食べ物じゃないのかっていうのを認識できるようなデモ、ご飯かご飯じゃないかですね。でまずカレーの写真を認識してみます。カレーはご飯だなと。これはまあよく牛丼屋さんに行く人はどこの牛丼屋さんが分かると思うんですけど、まあ、これはカレーだなと。で船の写真を見せると、これはご飯じゃないと、これはご飯じゃないです、食べれませんと。でサンプル、このウェブサイトもまあ公開されてるんですが、サンプルを判定できるのは当たり前です。ドラッグ&ドロップで自分が好きな写真、これ私がそば打ち会社で行ったんですけど、自分で撮った写真をこのようにドラッグ&ドロップで、そばはご飯、私が行ったうさぎカフェの写真今判定してるんですが、うさぎはご飯じゃないというふうに判定できます。これが一般物体認識です。中にはうさぎがご飯だという人もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、日本では少ないかと思いますね。はい、というわけで一般物体認識の今から仕組みをお伝えします。どうやってやるか3ステップあります。1つ目、特徴抽出。 2つ目機械学習、3つ目新しいデータの認識。実はですね、一般物体認識の3ステップと書いてますが、機械学習でもこの3ステップは含みます。本当は特徴抽出の前にいろいろとノイズを弾いたりとか扱いやすいデータの形にしたりするのですが、今日は3つのステップをご説明させていただきます。まず特徴抽出というのは何かといいますと、今5ピクセル ×5 ピクセルの画像をですね、例としてご用意していますが、人はこれを見て赤っぽいと思う、ですね。ただ、コンピューターはその赤っぽいっていうのが何かっていうのが、捉えられないです。なので数値化しないといけないです。なので例えば赤っぽいデータと赤っぽい写真っていうのをデータ化するのであれば、 RGB レッドグリーンブルーのピクセル数を数えて18、5、2のような数値として持ってあげると、これが特徴抽出と言われることです。さて今度機械学習とは何でしょう。機械学習はですね、過去のたくさんのデータから未来を予測する技術です。未来というのは新しく来たデータのことです。今左側にですね、手書きの文字が10個0から9まで書いてます。これ本当はもっとたくさんだと思ってください、何万だと思ってください。この手書きの文字から先ほど申したように特徴抽出をします。数値に変えますね。数値に変えてコンピューターに学習させると、学習すると今度新しい手書きのデータ、この汚い字の何か新しいデータが来た時に、おこの汚い字のは60321だなっていうことが認識できるようになると、これが機械学習でできることだと思ってください。さてここから皆さん大好きなディープラーニングです。なぜここでディープラーニングの話をするかと言いますと、ディープラーニングっていうのは特殊な何かではなくてですね、脳の仕組みっていうのを模倣した機械学習の手法の一つです。機械学習の一種だと思ってください。で、さっきピクセル数で数えたような特徴抽出というのは問題ごとに人が今までは設計をしていました。例えばさっきは RGB、赤っぽいなみたいなことが探したかったので RGB をの数値を例に出したんですが、例えばこういうふうにライトが当たっている場合、写真にとっても赤がきれいに赤にならなかったりですね、青がもっと赤っぽく見えてしまったりすることがあります。そういうものに、ライトとか照明の変化に弱くなってしまうので、特徴抽出というのを自動でしてくれると、そういうことを人間がいちいち設計しなくてもディープラーニングは勝手にやってくれますよと。あとは他の手法に比べて精度が非常に良いから話題になっています。ただですね、万能ではないんです。ディープラーニングもここにいる皆さん、IT 業界なので聞いたことがあると思います。銀の弾丸はありません。ディープラーニングも銀の弾丸ではありません。次に、まとめてみましたので、ちょっとずつ見ていきたいと思います。特定物体認識と一般物体認識の違いを分かっていただけたかと思うのですが、必要な画像の枚数がまず違います。特定物体認識、さっきのロゴ認識のようなものですと最低1枚からいけるんですが、一般物体認識の場合だと数万枚から数百万枚記憶しなければいけません。さっきのご飯かご飯じゃないかというものを、認識するデモは、ご飯の画像を数十万枚とご飯じゃない画像を数十万枚覚えさせています。また向いているアルゴリズムなんですが、特定物体認識にはヒューリスティックという、人間が考えた実用的なアルゴリズム、一般物体認識の方ではディープラーニングもそうですし、旧来手法、いろいろな機械学習があるんですが、サポートベクターマシン、ランダムフォーレスト、いろいろあるんですが、そういうものを使った手法を指します。処理時間がですね、やっぱりディープラーニングになるとものすごくかかります。例えばですね、200万枚の画像を1枚 0.5 秒で学習していったとすると100万秒かかります。100万秒というのはだいたい10日ちょっとぐらいですかね、十何日かかります。これはなかなか皆さん1回学習するのにそんなにかかるのかと思うと大変だと思うんですが、精度を上げようと思うとどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないです。そうするとですね、どんどんどんどん学習時間がかかるということになります。あとは動かすマシンも非常に大事になってきます。先ほどの、ご飯かどうか認識できるものは Azure の D3 インスタンスを4台立てています。それぐらいの高いインスタンスというか強いインスタンスがないとなかなかうまくいかないというようなことになっています。精度についてはですね、ディープラーニング最強と言われてますが、問題によっては例えば赤い画像だけを探したいときなんかはさっきみたいに、赤いピクセル数を数える方が早かったりもします。そしてその方が精度が良かったりもします。そして、実装コスト、やっぱり下の方に行くほど高いです。ディープラーニングは一番やっぱり大変なんですが、後ほどご紹介する CNTK と言われるもので実装コストを非常に抑えることができます。 CNTK というのはマイクロソフトが最近発表した機械学習のフレームワークです。 さてということで人工知能の始め方、最初のお題に戻ってきました。 CNTK と学習データで人工知能というものが作れますよというお話を今からさせていただきます。 CNTK というのがですね、さっきお話ししました通り機械学習のフレームワークなんですが、非常に簡単でものすごく速くて並列計算が可能になっています。 CNTK が一番左の図なんですが、青、オレンジ、緑で GPU が1台、GPU が4つ乗っているマシンが1台、緑が GPU が4つ乗っているマシンが2台の構成になっています。緑がめちゃめちゃ速いですね。で、他の有名なテンソルフローやカフェとかは、機械学習に興味がある方なら聞いたことがあるかと思いますが、速度比を見ていただけますとウサギとカメぐらい違いますね。 CNTK 異様に速いです。で、 CNTK でできること、CNN というアルゴリズムと LSTM というアルゴリズムが CNTK には積まれています。 CNN は画像用、画像認識用だと思ってください。 LSTM というのはですね、時系列のデータが扱えるようになるので音声や自然言語処理用です。どちらもディープラーニングの一種です。 CNTK にはサンプルが3つ以上ですね、ごめんなさい、主なサンプルとしては3つ、他にもいろいろ入ってます。ここで紹介させていただくのは手書き文字認識、写真の分類、英語のアルファベットの音声認識というのがサンプルで最初から入っているのですぐに試せます。今日はこの一番上の手書き文字認識 MNIST というのを試してみます。 MNIST というのは、手書きの文字データを配っているところだと思ってください。 Windows、Linux どちらでも CNTK は動きます。当たり前ですね、マイクロソフトが出しているので。ただ、当たり前といっても Linux で動くというのは私はマイクロソフトさんが出している中ではすごいことだなと思います。 Windows 版の使い方、バイナリを落としてきて、インストールする必要なバイナリも、入っています。 他に、必要なバイナリも入っています。そしてパスを通すだけで Windows 版を使います。 Linux 版、Docker ファイルが用意されています。ドッカーファイルで、があるおかげでたった数行で CNTK 試せます。ここで見てみましょう。この5行、コメント除いた5行で CNTK 動きます。最初の今赤くなっている2行ではドッカーのイメージを作成して起動しています。次の2行では Python ファイルを実行してですね、 MNIST というところから手書き文字認識を手書き文字のデータを取ってきて CNTK で認識できる形に変換しています。そして最後の1行、この1行だけで機械学習 CNTK を実行して機械学習を試せるというようなサンプルになっています。たった5行です。そして、最初の2行は Linux で動かす方、Docker で動かす方なので Windows で試す方はこの赤くなっているたった3行で機械学習が試せます。 Azure であればマーケットプレイスにもうセットアップされてます。 Windows 版 Linux 版どちらもあります。残念ながら今はCPU 版しか用意されてませんが GPU 版も今後用意されるでしょう。というわけで今すぐ試したい方は皆さんがお持ちの Azure のアカウントからマーケットプレイスでお試しください。アペンディクスに URL を載せております。さてこういう CNTK を使うとじゃあどんなことができるか、どんな夢が見れるかというのをちょっと最後にデモとして動画で見ていただきたいと思います。やっぱり人工知能っていうと自動運転だとは思うんですが、車載カメラから人を認識しているデモです。動いているものを検知しているのではないので走り去っていった車などには反応せず、これは人間という形を覚えています。次のデモでは車を認識しています。対向車線から来る車も前を走っている車もこのように認識していることが分かると思います。 CNTK を皆さんが使いこなしていただければこういう技術がこういうものが作れるようになるので皆さんぜひ試してください。ただやはり、使いこなすのは難しい、知識がたくさんいる、そういった点もあると思いますのでぜひ、今すぐ使いたいとか自社でこういうことに使いたいんだけどどうするっていう時はぜひ弊社にご相談していただければと思います。では Ask the Speaker で皆さんご挨拶させてください。ありがとうございます。というわけで、マイクを太田さんにお戻しします。
はい、はい、山地さんどうもありがとうございます。
ではですね、最後になりましたがセッションのまとめをさせていただきたいと思います。今回ですね、まず案件ベースでいろいろとやらせていただいたことで AI 的機能のイメージと実装方法というのをご理解いただきました。まず栗田さんのところですね、もともと開発能力がある会社さんで、それに対して AI 的機能を実装したいというときにはコグニティブサービスをお使いいただきました。ただですね、課金によって結構ですね、API を呼びすぎると課金がすごく発生してしまうので、そういったところをどういうふうに工夫するかというところはぜひ皆さんもお持ち帰りいただければと思います。で、今西さんのお話ではですね、主に数値的な解析でしたが、そういった非常に大量のデータが来たときには Spark であったりだとか、 Spark の中にある機械学習的なライブラリを使ってですね、より賢い判断をしていくような実装というのをしていただければと思います。最後に松さんのところですね、 CNTK のお話ありました。そしてですね、ディープラーニングが万能ではなくて、ディープラーニング以外にもさまざま画像解析のアルゴリズムありますので、そういったのをちゃんとですね、これには向いてる向いてないというのを判断しながら実装を進めていただければと思います。また CNTK もぜひご活用いただければと思います。ではですね、最後下の方を読み上げさせていただきますが、皆さんの方でですね、達成したいイメージや目的っていうのをまず明確化してください。その上でですね、コグニティブサービスや今回ご紹介した HD インサイト、そしてですね CNTK というところをご理解いただいてご活用いただいて、皆さんが他社に対して差別化できる機能っていうのをぜひご実現いただければと思います。ではですね、私たちのセッションを選んでですね、ご聴講いただきましてどうもありがとうございました。そしてデコードですね、この2日間すごい貴重な時間を割いていただいて本当にありがとうございます。皆さん の今後の開発によりいいものが作れることをお祈りしてお別れの挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。